美味しい藤沢さん。お話を伺いますのはハッピーライクアハニービースマイルトゥセイハローさん、佐藤さんです。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地元の地場産にこだわった食材を使ってお料理を提供されているお店です。シェフの佐藤さんがこちらの農家の方はもうぜひおすすめですということで、今日農家の方にも来ていただいているんですね。佐藤シェフ、ご紹介いただけますか。
野菜をお願いしている今日はですね、ローエングリーンという農園の古谷さんにお越しいただいてます。
古谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
古谷さんは畑はどちらにお持ちなんでしょうか。
藤沢市内の葛原というところで今農業をやってます。新規就農して今年で8年目になります。
ハッピーライクアハニービースマイルトゥーセイハローさんにはいつもお野菜を入れられているんですか。
はい、週に1回程度入れさせていただいております。
佐藤シェフからどんなオーダーがあるんですか。
今は夏野菜ですね、トマトやオクラなどそういったものをシェフからオーダーいただいております。
実際に古谷さんが畑で栽培をされるときにこだわってらっしゃるポイントがあればぜひ教えてください。
こだわっているのはカラー、色ですね。小さい子供とかお野菜嫌いな子供さんがちょっと多い世の中になってきたので、いろんな彩りの野菜を作って少しでも楽しく食べてもらうように心がけて作ってます。
そうしますと、この夏から今秋に向けてのシーズン、彩りの綺麗なお野菜というとどんなものがありそうでしょうか。
今こだわっているのはオクラとミニトマト、そしてパプリカですね。今世界中からいろんな種が入ってきたりしていろんな色があります。ミニトマトだと赤だけじゃなくて黄色とか白、ピンク、あと最近では黒いトマトもあります。こういったものをなるべく作るようにしていろんな色を揃えて、で目で楽しん でなおかつシェフの腕で味も楽しんでいただけるように頑張ってます。
今古谷さんが収穫された野菜を持ってきていただきました。こちらぜひ教えてください。
小さいパプリカですね、オレンジ色と赤、チョコレート色の3種類があります。でこれをまあ半分に切ってお肉を詰めたりして、で並べるととっても綺麗になると思います。
こちらパプリカなんですね。私が想像していたパプリカっていうともう少し大きくて、まあ、ピーマンのようなイメージがあるんですけれども、だいぶこうサイズ感はミニ、小さいんですね。
そうですね、僕が今やっている農法が有機栽培といって農薬を使えない栽培方法になります。そうすると虫がいっぱい来てしまうこともあるので、なるべく小さいものを作ると虫が来る前に収穫できるという利点もあります。
そういったことでこのようなサイズ感になっているわけなんですね。本当に彩りがオレンジ、赤、緑、そしてちょっと濃い紫のようなパプリカもあります。綺麗ですよね。味わいは一般的なパプリカと比べていかがでしょうか。
味もちゃんと甘みがついてますね。ピーマンが嫌いな子どもたちにまずこの小さいパプリカを食べていただいてから、徐々にピーマンも好きになってもらえたらなと思って作ってます。
ちょっとミニトマトみたいな雰囲気もあるので子どもたちは食べやすそうです。さあ、そしてこちらお隣、これもすごく彩りが綺麗なんですが、ぜひ教えてください。
オクラになります。最近は赤とか白に近い薄緑のオクラも出てきているので、これらもやっぱりいろいろ詰め合わせて召し上がっていただくようにしています。
こちらは普通のオクラと比べては味わいはいかがですか。
最近のオクラは大きくても歯ごたえが良くて食べやすくなってます。
今までちょっと見たことのないお野菜、まあ、普通のこうスーパーなどでは並ばないようなお野菜を育てられているということなんです。古谷さんのこういったまあお野菜なんですけれども、私たちはどこかで購入することをいただくことはできるんでしょうか。
今販売しているところは T サイト内のフード&カンパニーというところと、このお店の近くのルル湘南というところで販売しております。
ではこういったちょっと珍しい野菜、見てみたいな、味わってみたいなという方がいたら、お出かけいただいて手に取って実際にご覧いただけたらなというふうに思います。さあ、本日お邪魔しておりますハッピーライクアハニービースマイルトゥーセイハローさん、シェフの佐藤さん、今日のこのオクラだったりパプリカ、どんなふうにお料理されようかなというふうにお考えですか。
クラというのは夏にできるという理由がありまして、こうオクラのネバネバっていうのがあるじゃないですか、水分をこう飛ばないようにとか、そういうことでオクラ自身が持ってるんですけど、これを人間が取り入れるとですね、結局夏バテしづらくなるんですよ。夏バテ防止には例えばネバネバとかこのトロトロの野菜とかをたくさん食べた方がいいんですね。この季節ですと他にモロヘイヤですとかツルムラサキですとか、あとは塩菜といってクウシンサイとか、そういう野菜っていうのは夏バテ予防にはぴったりなんですね。あとはこのカラフルな色というところにも夏野菜の特徴がありまして、例えばトマトですとかウリ系のものですとか、色がもうメッセージを出しているんで、この僕たちを食べるんだったら今ですよというのをメッセージを野菜の方がくれますから、色が鮮やかなものを食べるとそれは旬を取り込むことになりますし、体も夏バテをしづらくなるのと、その季節の野菜を料理するとそれだけでお皿がこうカラフルに華やかになるんですよ。ですからご家庭で素材に迷ったら夏野菜をシンプルに使えばすごくこう食欲をそそるような料理ができますから、おすすめですね。
こう佐藤シェフのお話を伺っていると野菜に顔があるような気がしてきますね。生きている、そんな感じがします。
ありがとうございます。
そして愛情を持ってお料理されているんだろうなということを感じます。さあ、そして今日ね、夏野菜たっぷりご紹介をいただきましたけれども、ここからまあ9月秋のシーズンに入ってきます。ここから美味しくなってくるお野菜、例えばどんなものがあるか、ぜひ古谷さん教えていただけますか。
これからですとかぼちゃなども美味しくなってきます。
古谷さんが収穫するかぼちゃというとどんな特徴があるんですか。
バターナッツかぼちゃというのが今作ってます。スープにしてもいいですし、焼いても美味しいかぼちゃです。
バターナッツかぼちゃ、なかなか聞いたことがないかぼちゃかもしれません。佐藤シェフもこのかぼちゃを使ったお料理なんかもこれから考えられる予定ですか。
そうですね、かぼちゃは例年いただいてるんですが、先ほどのバターナッツというのは冷製のポタージュとかにもすごく美味しいんですよ。そのかぼちゃ単体で料理するのもいいんですけど、じゃがいもをこうスープのベースにして玉ねぎの甘みと人参の香りをつけて、で半分以上の素材をバターナッツにしてあげるとすごくこう女性とかが喜んでいただける、ちょっと甘めのスープができるんですね。あとはかぼちゃのサラダですとかコロッケなんかもうちは使ってますし、あとはフランス語でコンディマンっていうのがあるんですけど、かぼちゃをちょっとペースト状にこう作っておいて、このペースト状のかぼちゃを例えばパンに挟んだりするようにもできますし、サラダの上にポンと乗せることもできますし、お魚かなんかの横に添えてソース代わりにするというような、そういったものも作ってますね。
もうかぼちゃ一つで本当にたくさんのお料理が出来上がっていくんですね。こうしたこのお料理のアイデア発想というのは佐藤シェフどういったところから生まれてくるんですか。
人とこう変わったことをやろうとかいうのは一切なくてですね、やっぱりかぼちゃとかをこうちょっと味を見てみて、シンプルな料理法ということをとにかく考えてるんですね。そのためにはかぼちゃの料理だったら、そのかぼちゃ少なくとも 50% 以上はそのかぼちゃにしなければいけないんで、そうするともう勝手にこうかぼちゃが主張してくれるんですね。ですからなるべくシンプルに、なおかつたっぷりその季節の素材を使って一つの皿を作るっていうことを考えると、おのずとこう料理のこうやり方っていうのが決まってきまして、頭にシンプルにシンプルにってことを考えるとですね、自然にその素材の味を十分に味わえるような料理がこう構成されていくっていうところですかね。
長年にわたる料理人の経験からそのように美味しい料理が出来上がっていくんでしょうね。ありがとうございます。さあ、お話を伺ってまいりました。本日は藤沢さん利用推進店のお店、ハッピーライクアハニービースマイルトゥーセイハローさんにお邪魔をいたしました。シェフの佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ローエングリーンの古谷さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。